はい、それでは60ページの秘伝5大パターンということで、5番目、傍線部中あるいは傍線部の直前の指示語パターンということですが、これは出る順2番目です。ちなみにセンターだったら1番目です。ですからセンターにおいては、まあ、ほぼダントツ1位で、私立あるいは国公立だとすると幅広い指示語パターンに次いで2番目のよく出るパターンということになるわけですけれども、これはまあ一種テクニカルな問題というか指示語問題っていうだけの話なんですが、何せ好まれますね、大学入試においては。特にセンターのように選択肢問題、傍線部の選択肢問題の場合には、指示語が指し示すものをきちんと捉えられましたかっていう問題を出すのは出題者の意図としても当然ですよね。結局はそれとかこれとか、あるいはそのようなとかっていう幅広い指示語も含めて、その指示語が何を指しているかっていうことをきちんとあなたは分かってますかっていうのを出すのは、まあ、特にセンターっていうのは、まあ、高校の現代文の基礎力というものを、まあ、判定しているテストですから、まあ、出すのは当然と。で、ただ私立あるいは国公立の二次試験のレベルになってくると、まあ単純すぎるかなっていうところがあって、で確率的にはセンターより低いと。ただし逆に言うと、これが国公立や私立で出される場合は一筋縄ではいかないっていう問題を出してくるんですね。はい、じゃあそのあたり見てみましょう。では60ページ頭からいきます。パターンと書いてある赤い枠の中を読んでいきますと、傍線部中あるいは傍線部の直前の指示語パターン。傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合、まずは指示語問題として解く。で赤矢印、指示語問題としてまずは指示語が指し示している内容を抑える。で例えばということで以下枠の外から読んでいくと、例えばその人物というのが傍線部だとしましょう。するとそれに対応する対する設問は、傍線部におけるその人物とはどのような人物かとなりますねと。でここにちょっと意地悪い罠が仕掛けられていますと。では例文1。早朝から大きな犬を連れて公園を散歩している男がいます。その人物は私の兄です。で問い、傍線 A のその人物とはどのような人物かとなると、正解はそのが指し示す内容ですから、早朝から大きな犬を連れて散歩、公園を散歩している男となるわけですね。でもちろんこの例文は分かりやすいから、まあ、当然今のことが分かるわけですが、入試の現代文はもっと長く難しい文章になりますね。でそうすると、そこにも書いてあるように左側61ページの2行目、その時受験生の多くが指示語のそののことをすっかり忘れて、どのような人物なのかの方に気を取られ、その人物について書かれた内容で最も回答らしきものを探し出そうとする。で例えばこの例文の前にその人物について、彼は日頃から温厚で優しい人だったと書いてあれば、そこを抜き出して期待する。で確かに日頃から温厚で優しい人というのもその人物のことでしょうが、ここではそのが指し示す内容でなければ正解にならない。で繰り返しますが、傍線部中に指示語がある場合は、その指示語が指し示す、まあ、指す内容がそのまま回答あるいは最大のヒントになりますから、傍線部中に指示語があったら、まずは普通に指示語問題として直前3行以内の最も近い内容、これを探してください。でまた傍線部の直前に指示語がある場合も同様です。例文1で人物だけが傍線部になっていると考えてくださいということで、例文2番、これを特に見落とさないよね。例文2番いきますよ。全く同じ例文です。早朝から大きな犬を連れて公園を散歩している男がいます。その人物は私の兄ですって言った場合に、問い、傍線部 A の人物とはどのような人物かと聞かれます。でそうするとやっぱり人物について説明してあるところをみんなは探そうとするんですが、ではなくそのっていう二重線を引いて、 A の直前、傍線部の直前に指示語がある場合も必ずまずは指示語問題として解くんでしょ。いいですね。傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合、まず指示語問題として解くんでしょ。いいですね。で61ページから62ページに書いてるんですが、最後の行読みます。61ページ。このパターンが入試本番で使える人は本番で現代文の得点源になることを浮き合いですと。なんせ出るからね。でなぜならこのパターンは、はい、ページめくって62ページ。何度引っかかっても引っかかる人は引っかかり続けるという恐怖のあり自虐パターンだからですと。板野が毎年言うことの一つに、試験の当日の朝、手のひらにこのパターンを書いていけと。 そして試験が始まる前に何度も手のひらのパターンを見てはつぶやき、赤とともにこすり落として試験に臨めということで、それくらい防線夢中、あるいは防線文の直前に指示語がある場合は指示語問題として解くっていうパターンは忘れがちなパターンなんですね。はい、早口で言いますけど、もう頼むよっていうのがあって、センターならもう極端な話、問2、問3、問4、問5すべて指示語パターンだったという恐怖のあり地獄の年があったんですね。すごいですよ、問2から問5まで全部指示語問題ですよ。僕なんか秒殺ですよね。なのにみんな5割しか解けない、何をやってるかということになると、まあ、こういうと変な話なんですけども、このパターンの恐るべきところは内容じゃないようなんですよ。洒落てる場合じゃないんですよ。で、内容的に解こうとするから間違えるのであって、指示語の指し示すものが選択肢に入ってなければダメなんだって言ってんのに、どうしてもみんな内容を読むんですよ。それで人物についてどういう人物なのかを一生懸命探したら、さっきも言ったように温厚な人物だと書いてあったから温厚な人物だっていうふうに答えるんですが、そうじゃなくてその人物だから、早朝から大きな犬を連れて公園を散歩している男なんです。これが選択肢に入ってなかったら絶対に何が何でも絶対に罰なんですね。だけど人物とはどのような人物かと聞かれ、そのっていうのが直前にあるのを見落とした人は、人物の説明として温厚だとか優しいとかいい人だとか書いてあったら必ずそっちから取ってこようとするんですね。じゃないんだと。とにかく防線夢中、あるいは防線夢の直前に指示語があったら、その指し示すものが回答の要素として入ってない選択肢をバッサバッサ切ってくださいっていうことなんですね。いいですね。もう本当に頼みますよ、これね。センター1番、そして国公立私立でも2番目によく出るパターンで、内容で取っちゃいけないよということなんですよ。いいですね。はい、形式です。指示語です。ということで例題の1番、こうした旋回と、それからこのロマン的な土壌の、このっていうのがロマン的な土壌の外にはみ出てますよ。だけど防線部の直前に指示語があるわけだから、このが指し示すものというのをしっかり捉えるということを忘れないように。ではちょうどその62から63はページまたいでますけれども、64ページ以降の説明が見えない形ですから、自分で解いてください。はい、5分ぐらいかけていいから解いてね。で、解き終わったら僕の解説を聞いてください。いいですね。次のページめくんなよ。はい、64、65めくらないで、62、63で解くんだよ。で、解き終わったら聞いてね。はい、じゃあ解き終わって僕の解説をこれから聞くわけですね。そうすると64ページのところに、まず防線部中に指示語があるパターン、ただしですよ、これはどう見ても分かるように、すでにやった秘伝5大パターンのうちの3番目、最もよく出る幅広い指示語のパターンですよね。となると、こうしたという幅広い指示語は複数の具体的な内容を指します。で、それを図式化してあるのが64ページの左側の方にあるところで、建築というのはこうこうこうで、こうこうこうで、こうこうこうだっていう3つのものをこうしたが受けてますから、きちんとこの3つのもの、一種の文化活動とか時代の所産であるというより個人の想像力の発言であるとか、文明の象徴の座の明け渡しを素直に認めて、どちらかといえば芸術領域に潜り込もうとするとかっていうようなことを完璧に抑えてある選択肢を見つけましょうね。そうするともう一発ですという話です。はい、それから問いの2番、防線部の直前の指示語を絶対見落としてはいけないんですよ。防線部中だけじゃない、防線部の直前に指示語があるパターンということで、66ページ67ページのところで、このが指し示すものなんですが、はい、実は私立でよくあるもの、国公立の二次試験でむちゃくちゃ多い。最近だと名古屋大とかもこの形見ましたね、中央とかもね。で、このが指し示すものがもう一度指示語で受けられてるんですね。このようにで。だから、このというののこのが、このように信じ込んでいるというところを受けてますから、もう一度このようにで指し示しているものをたどっていかなければいけないっていう2回指示語をたどるパターンで、上位大大好きですね。さっきも言いましたが、センター試験の場合は、一番よく出るこの指示語パターンっていうのは、基本的には、まあ、1個のその指示語が指し示すものが選択肢の中の1要素であるっていう場合が多いんですが、次第上位、それから国公立の記述なんかで幅広い指示語や指示語問題としてこの防線が引かれた直前とか防線部中にあった場合は、もう一度指示語をたどるっていうのが結構出るんですね。さっきもちらっと言いましたけど、中央大学でこの形が出た時に、このっていう防線部直前の指示語が 受けて手前にあるものっていうのを見たら、またこのだったんですね。でじゃあこのとたどったらどうなのかと思ったら、もう一回このが出てきて、結局傍線部の直前から数えて指示語が計4回出てきたっていうのを見たことありますね。ですからこのをたどったらこので、またたどったらこので、もうまたたどったらこのだと、この野郎みたいな感じですけど、4回連続このが出てきて、やっとこそ答えの根拠のところにたどり着くと。まあ5行ぐらいなんですけどね、行数的には4、5行でしたけれども、まあ、このだからね、直前受けたんでしょうけど、まあめんどくせえなと思いながら解きましたが、まあ、私立とか国公立の上位になってくると、単純に1個だけ指し示し直前のものっていう形っていうのはあんまり出なくなりますよね。あるいは幅広い指示語で受ける複数形のものとかのように意地悪いものできますから、分かっちゃいるけどできないですよというような問題を出してきますから、まあこれは気をつけてください。はい、そして68ページ69ページに行きますと、この選択率というのをまず見たいんですが、誰が見てもこれ指示語問題ですね。それが分化した。ただし問いをよく見てほしいんですよ。問いをよく見ると、何がどうなるかって書いてある。何がどうなることかの説明を問われてるんですよね。で、左側もちょっと見てください。69ページ。解説の1行目から読むと、この問題はセンター試験で出題されたものですが、注目すべきは選択率です。1を選んだ人が 17%、2が 7%、3が 28%、4も 28%、5が 21% と割に割れていますと。でこの選択肢の選び方を見ても、受験生が指示語問題という意識で読解していないことが分かります。受験生としては問題を解く前に、その問題が指示語問題なのかそうでないのかを確認することを習慣づけることが大切です。で、傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合、まずは指示語問題として解くというパターンはセンター現代文に限らず入試現代文で品質の超重要パターン。とにかく傍線部の問題においてはまずこのパターンをチェックすることが最優先します。で、以下説明なんですけれども、このそれっていうのはそのようなっていうのをもう一回受けてるんですね。で、それというのはそのような一体化した状態が意識の根源に存在していると。で、そのようなを遡ると、もう一回この意識の根源である世界は直感の世界だっていうことになり、もう一回このなんだよ。だから今回はセンターにしては珍しく3回指示語をたどらなければいけなかった。さっき中央で4回たどったっていうのと一緒ですね。傍線部の直前がそれで、それが受けているものの中にそのようなとあり、でそのようなっていうものを受けているものの中にこのがあると、計3回ですね。で、それ、そのような、この、これをたどると、最終的に主観と客観の関係の基礎には両者が一体となった状態っていうものがあるみたいなところに遡れるわけですよね。で、そうするとこの指示語っていうものが指し示している内容を含む選択肢は2択、1と4しかなくなるんですよ。だけどやっぱり指示語が2回、3回出てくると、いかにみんなが取れないか分かったでしょ。だから選択肢として2とか3とか5を選んだ人は、傍線部中のそれ、そしてそのそれが指し示しているそのようなを含むそのようなの指示語、さらにそのようなの指示語をたどったらこのっていうところまで戻れなかったんですね。やっぱりね、2つ3つ行くと本当にね、たどれないんですよ。まあセンターとしてもこれは非常に難しい問題でしたから、まあ正解ね、高くても 28% ということになりますので、あまりこの形は出ないんですけれども、まあ、今回国公立私立の例題としてこのセンターの問題を持ってきたのは、先ほど言ったように2回3回下手すると4回指示語をたどるということもあるのだと。そしてそうすると結局みんなは指示語問題だと分かっていても解けない。やっぱりたどるというのは訓練であり、きちんと文章を読んだ人じゃなければ正解にたどり着けないんだなっていうところは分かりますよね。はい、でまあ実は最初から2択ですよ。1と4の2択で、であとは実はそれが、何がどうなるかで、何はこれで取れたんですね。でどうなるかのところが実は傍線の後に指示語があって受けていく形なんです。はい、70ページを見てみましょう。で、何がどうなるかですから、何は分かったと。で、どうなるのかっていうためには、傍線の後、 それを指示語で受けて展開していくところを読まなければいけないわけで、では70ページのパターンと丸が囲ってある赤い枠のところを見てみますと、傍線部を指示語が受けた後に展開していく場合のパターン、注意すべき指示語は傍線部中あるいは傍線部の直前だけではなく傍線部の後の場合があると。で赤矢印、傍線部を受ける指示語があり論が展開していく場合は指示語を追いながら正確にチェックしていくことが大切、特に後に展開していく場合は指示語がいくつか連続する場合があるので丁寧に追いかけていくことということで、傍線部の、内容をそれっていうのが受けて話が進みます。で読み進むと次の行にまたこれっていう指示語があって、で結局は文化の最終的な説明が書かれると。とすると何がどうなることかのどうなるの部分が傍線の後指示語を2回受けて展開していく中で書かれていて、で結局正解は2択のうちのこちらというのが分かるんですね。まあ、答えはもう見えていると思いますけれども、ぜひ傍線部中の指示語で2回指示語それをたどって戻りで2択になり、それから傍線部の後にある指示語で2回たどった後に結局はどうなるかが書いてあるというところを押さえて正解にたどり着くようにしてくださいね。 28% です。これね、 28% の正答率はこれはもうセンターでも最低の正答率なんですが、でも何のことはないんですよ。これ結局は傍線部の前後の指示語で全部解けちゃうんですよ。だからこういうのに慣れておくことによって指示語問題最強の問題が解けるようになりますから、もう訓練訓練ですね。はい、それでは、ついでということで傍線部を指示語が受けて後に展開していく場合のパターンというのが71ページからありまして、でこれも実はセンター試験の問題ですね。で選択肢が非常によく練られてますので、ぜひ71、72は自力で解いてみてください。非常に問題ですよこれね。要は傍線部の後展開していく中でではなく、それから幅広い指示語とこうきますからね。ですから傍線部を指示語で受けて後に展開していくっていうのが今回のこの例題だと分かってたとして、その後展開していく中で幅広い指示語 A ではなく B パターンと出てきて正解が分かるようになってますから、できればこれは自力でやってほしいですね。でまあ73ページ以降説明があり、特に74ページの図式化したところ、まあ、これをもう見ちゃうと答え分かるんですけれども、74ページのこの図式化した形でみんなが目に見えてくると本物ですね。はい、74ページを見るとこうしたという幅広い指示語、ここに二重線を引き、複雑な音楽は書き記されない限り伝達し得ないというばかりではなく、作曲そのものを書くことに依存して初めて可能になる。で、それはと受けてつまりとまとめ A ではなく B だというところ、まあここにも太字で書いてありますが、傍線部の5行先につまり A ではなく B していくという重要な形があって、でその A ではなくの後の B していくの箇所に傍線部の理由説明にあたる内容があると、まあ、ではなく構文ですね。で A ではなく B というところをしっかり押さえ、 B プラスの箇所のところに実は選択肢の、まあ、3番にね該当する内容がピタッと書いてあって正解が選べると。でなおですね、左側75ページにも書いてるんですが、手パターンでも解けるんですよこれね。で手パターンも上位次第むちゃくちゃ好きな形でして、まあ、これは後で112ページからやる読解の6大パターンというところでも出てくるんですが、即効性がある形ではあるということも含めて、また手パターンのところでこの今やった問題はこれでも解けるんだよということを言いますので、復習も含めて手パターンでも解けるというところでまたこの問題を見ていくことにしましょうね。はい、それではここでは傍線部を指示語で受けて進み、今まで学んだ幅広い指示語パターンと A ではなく B パターン、合計3つのパターンを使って解いてください。で、ただし実は手パターンなんかでも解けるということも含めて、71、72ページのこのセンターの問題は繰り返し繰り返し復習する中で何度も何度もこうね噛み締めたらスルメのように味が出る問題ですから、しっかりと意味を理解して、でどのパターンを使いどう読めば答えが出てくるのかっていうところを自分でね、自分で自分に説明できるような形にまで持っていくようにしてください。はい、それではこれにてまず秘伝の5大パターンが終わって、 で、まあこの5つが結局マスターできたら、5割以上の問題が解けるわけですけれども、複合化して出てきたりとか、指示語問題は意外に難しかったりとかね、するわけでして、あっという間にもう75ページまで来てるわけですけれども、みんなはこの75ページまでの内容を、そうですね、20回30回読んで理解することになるとは思うんですが、1回より2回、2回目より3回目、どんどん早く、そして深く理解できるようになったとき、まあ、みんなの力はもう飛躍的に伸びていきますからね。最初に言いましたけど、逆上がりの形、ある日逆上がりができるようになる、あるいはコップに水をついでいったら、ある瞬間あふれる、分かったという瞬間が訪れるまでちょっと頑張って繰り返し、特にこの秘伝の5大パターンは読んでくださいね。はい、それでは秘伝の5大パターンが終わったので、次回は読解の6大パターンに入っていくことにしましょう。